はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日は久しぶりに練習方法の紹介をしてみたいと思います。おすすめの1対1の練習方法ということで、いくつかねお話をしていきますが、まず大前提として、すべての基本は1対1ですよっていうことをね、ぜひとも確認させていただきたいと思います。いろんな練習ありますね。オフェンスの戦術大事です。それからディフェンスのですね、いろんなこうコンビネーション、ヘルプ、カバー、ね、そしてダブルチーム、大事です。大事なんですけど、やっぱり1対1が強くないと、すべてこう絵に描いた餅っていうかね、ただただこう机上の空論になってしまうんですよね。逆に言うとですね、1対1が5人とも強ければ、これは本当の意味でですね、強いチームだと言えると思います。どんな戦術をやったとしても、最後は1対1の個人技能が高まらない限りは、チームは強くならないし、試合には勝てない。これはどのレベル、どのカテゴリーでも言えることだと思います。だから1対1の練習をあんまりやってないなという場合は、1対1の練習が大事だっていうことをまずね、確認させてください。私はそう思います。はい。で、オフェンスの練習、ディフェンスの練習、こう両方ね、意味があるわけですけれども、オフェンスは1対1の練習でやっぱり成功体験を積みやすくするっていうことが結構重要なんですね。はい。シュートを入れた嬉しさ、それからディフェンスをこう抜けた喜び、まあ、こういったものがですね、選手をこう上達させる、成長させるっていうことになると思います。で、一方でディフェンスは成功体験を簡単に積むっていうよりは、試合よりもこうハードな状況で守らなきゃいけない、そういう設定をしてあげるってことが1対1では大事だと思うんですね。なので、本当の試合ではこんなに長い距離は守らないけど、そこを守りきるように頑張るとかですね、あとは時間的にね、こんなに長い間ディフェンスしないけれども、本当だったら2、3秒のところを10秒守りきるとかですね、そういうふうにディフェンスはオーバーロード、過負荷の原則っていうトレーニング用語ありますけども、ディフェンスは実際の試合よりもこう負荷を重めてやっていく、オフェンスは負荷を軽くして成功体験を積みやすくしていくっていう方が、練習の設定としてはいいのかなというふうに思います。なので、今日紹介したい練習方法は、オフェンス側にアドバンテージをつけるっていうことを紹介したいんですね。多分1対1の練習ってやると、本当にこう面と向かって、普通に1対1をするっていうことをやられてる方が多いと思います。もちろんそれはそれでいい練習なんですが、今言ったようにですね、オフェンスは成功体験を積み、そしてディフェンスは、より苦しい状況を頑張ることでトレーニング効果を高めるっていう意味で、アドバンテージをつけるっていう1対1の練習方法をやってみてはいかがでしょうかということを提案したいです。じゃあここから具体的なお話をします。ラジオで聞いてる方、ぜひインスタグラムの方の図を見てください。また YouTube の動画でも確認していただければと思います。YouTube で見てる方はぜひ画面の方に目をやってください。はい、一つ目ですね、ローポストでの1対1ですね。ローポストというか、このゴールの真ん中ですね。このポスト周りのところでボールをもらうための練習です。まずエンドラインにこう、2人立ちます。ね、こちら側の選手がオフェンス、こちら側の選手がディフェンスですね。で、真ん中にコーチなり、マネージャーがボールを持って、ボールをね、バーンってこうスラップするんですね。バーンってやる。そしたらパーンってやるのを合図に、まずは、フリースローラインまでダッシュします。ね。で、線踏んだらエンドラインまでダッシュします。そしたらボールをもらいに行くという、こういう走り方をするんですね。で、ディフェンスも同じで、フリースローライン踏んで、エンドライン踏んで、ディフェンスに入るというふうにします。そうすると、動きの中で、多分オフェンスの方がですね、少しこう有利に前が取りやすい状況になるんですね。立ち止まったままポストでもらうっていうのは結構難しいんだけども、これだけの距離でですね、走って、そこからね、シールして、面を取ってボールをもらうってやると、大体ディフェンスは正しくディナイをしづらい状況になるので、オフェンスにちょっとアドバンテージがある状況です。ここでボールを受けて1対1ということですね。ボールをもらった瞬間は背中にリングを背中に向けてますので、ボールを持ってからこうターンをして、フックシュートを打ったりとかステップインしたりとか、まあ、そういう、技を使っての1対1になります。身長が低くてもですね、こういうポスト周りでの練習をするとピボッティングだとか、あとコンタクトフィニッシュのいい練習になるので、私は全プレイヤー、全ポジション関係なくポストプレイは練習すべきだと思っております。一つね、これポストでの1対1ということで、ぜひ、フリースローライン踏んで、エンドライン踏んで、そこからシールする。ね。そういう、1対1やってみてください。2つ目ですね。全部で5つ紹介しますけど、これ2つ目です。今度からハイポスト1対1ですね。ハイポストの場合は、オフェンスディフェンス、こう、エンドライン沿いに並びます。で、くっついておきます。背中でこれ押しといてください。ね。しっかりコンタクトしとく。 で、ボールをですね、持ったマネージャーが、ここにいます。はい。そして、この選手が自分のタイミングでパッと飛び出すんですね。フラッシュポスト。パッとするわけですね。これ押し込まれていますので、後追いになります。これアドバンテージですね。もらった瞬間にボールを持ったら、リングを向けるはずです。こうやってフェイスアップできるんで、フェイスアップして、ディフェンスとの間合いがあればそのままシュート。で、そしてディフェンスがこうクローズアウトで近づいてきたら、それをドリブルでカウンターで抜いていくというような1対1。単純ですけれども、こういう、アドバンテージをつける1対1が、オフェンスは成功体験を生みやすく、ディフェンスはね、苦しい状況でも止め、るというそういう練習になるかと思います。はい、こんな練習ね、ハイポストでの1対1、私もよく練習でやらせています。3つ目、これはですね、トランジションの1対1ですね。速攻での1対1のイメージです。ここにね、まあ、プレイヤー、マネージャー立ってもいいですし、何かこう、椅子とかね、何かこう、置いておきましょう。そして、用意、スタートで一斉にですね、スタートするんですが、ボールを持っている人がこっち、持ってない人がこっち、こっちがディフェンスです。ね。用意、ドンで始めてですね、ここドリブルでダーッと行って、コーンを回って、こう来ます。ディフェンスも走っていって、コーンを回って、こう来ます。そうすると、多分ですね、こう正面にディフェンスが入るっていうのは難しくて、横並びの状態で1対1が始まるんですね。これ速攻の状態でのレイアップシュートを入れるような、そういう状況での練習になります。ディフェンスも頑張って走ることでですね、これ なんとかこう前入ろうということを求めると、いいトレーニングになりますし、オフェンスもスピードドリブルで抜き切る練習になりますので、ハーフコートでもできますから、これ速攻のね、1対1の練習として、アドバンテージがつく練習としていいと思います。あと2つ紹介させてください。はい、これはですね、クローズアウト状態の1対1ですね。これもまあ、先ほどのハイポストに似てるんですが、アドバンテージをつけるために、このディフェンス役の人はエンドライン側に1回踏んでから上がる、ね。こちらはミートすると。この、パスサー役の人が、ボールをパーンとスラップしたら、こっちはスタート。こっちは逆方向にスタート。ここでちょっとした幅が生まれますよね。はい、先ほどのハイポストでの1対1と同じような形ですけど、もうちょっと長い距離のクローズアウトになります。まずシュート、ね、出てきたらドライブ、そういう風にカウンターで攻めるという1対1になります。ディフェンスはこのクローズアウトの苦しい状態でもしっかりとシュートをさせない、そしてドリブルで抜かれない、ね、しかも、ドリブルを横に膨らませるようなね、そういう強いプレッシャーをかけることができればこれ最高だと思います。かなりディフェンスとしては苦しい状況ですけども、この1対1もやってみてください。最後です。最後はですね、どちらかというとディフェンス優位な1対1で、これね、私パイプって呼んでるんですけど、この制限区域の1メートル、ちょっとこう、幅広く5メートルから6メートルぐらいのこの幅ですね。はい、2ガードポジションっていうのかな、スロットっていうのかな、この幅のところでですね、だいたい5、6メートルのところのこの幅だけ限定してドリブル1対1をするということですね。そうするとオフェンスはこの狭い中で抜いていかなきゃいけないというので難しいんですね。ディフェンスはなんとかここまで頑張れば、止めきれば大丈夫という意味で、実際のゲームでもだいたいこの幅を守れればですね、ディフェンスとしては、ほとんど、相手にやられないということになりますので、この幅の中でまっすぐ抜かれないことを練習するという意味で、こういった、場所の制限を設けてね、誰かこうコーンを置いといたりだとか、先生がこう横に立っていてここまでだぞっていう風にして、1対1をやらせるという、まあ、これだけでもね、制限をかけるだけでも、いいと思います。これは最後のこのドリルはどちらかというとディフェンスにアドバンテージがあるドリルですね。まあ、こんな形でオフェンスはね、成功体験を積みやすく、ディフェンスはオーバーロードの原則でアドバンテージをつける1対1ということで今日紹介していきましたので、ぜひ何らか一つでもね、あなたのチームの参考になれば嬉しく思います。はい、ということでありがとうございました。今日はね、バスケットボールの練習紹介させていただきましたけれども、毎日幅広くお話をしております。何らかね、お役に立てれば嬉しく思いますので、ぜひチャンネル登録をしてまた次の放送でお会いしましょう。無料メルマガ発行してます。メルマガ登録していただきますと、2日に1度私からあなたにコーチングに関するアドバイスを無料でお届けしますので、ぜひ下の説明欄から無料にてお受け取りください。バスケの大学研究室というオンラインコミュニティでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。私と直接こう毎日のようにやり取りをしながらですね、コーチング のいろんなお手伝いをさせてもらう、そんな場になってますので、ぜひですね、一度体験してみてください。その内容だけ知りたいという方は、このメンバーシップ、 YouTube メンバーシップの方法と、ボイシープレミアムリスナーの方法がありますので、ぜひともそちらもお試しください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。